マキコミックス京都水曜日、月に一度楽和会丸田町病院からゲストを迎えてお送りする今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐金幸子です。今週もどうぞよろしくお願いします。今回も楽和会丸田町病院、今日はですね、丸田町リハビリテーションクリニックからゲストをお迎えしております。では自己紹介お願いします。
はい、丸田町リハビリテーションクリニックで理学療法士をしてます東義和と言います。よろしくお願いします。
東さん、よろしくお願いいたします。はい、今日は丸田町リハビリテーションクリニックならではのというのお話になりそうなんですが、今日はどんなお話をしていただけますか。
はい、はい、ですね、クリニックにはですね、マウンドがありまして。
はあ、
はい、
マウンドって野球のマウンドですか。
あ、はい、そうなんです。
お、
ちょうど投げるあの山みたいなですね、
はいはい
はい、なってるところがありまして、実際投げれるようになってるんですね。
クリニックで。
はい、珍しいですよね。
珍しいですね。
はい、はい、そうなんです。なので、投球障害という肩肘を痛めた子もですね、
はい、
多くラインされてまして、はい、その投球障害について話せればと思って、はい、います。
よろしくお願いします。はい、はい、野球の、まあ、はい、ね、部活されてる方とか、はい、まあ、選手になってらっしゃる方とかたくさんいらっしゃいますけれども、
はい、
でその中で投球障害、投球ということは、はい、球を投げるということですよね。
そうですね、野球が損傷というか、まあ、痛みが出るのがですね、多いのが投げた時に、痛みが出ると言われてまして、8から18歳の選手のうちの 74% ぐらいは、はい、痛みを有すると言われておりますので。
もうなんか ほとんどのってことですよね。
はい、そうなんです。なのでなかなかね、投げるところで多い、はい、障害がありますので。
そうなんですね。
はい、
投げるってやっぱりピッチャーの方が多いっていうことですか。
そうですね、やっぱりポジションとしてはピッチャーが多くて、その次に、投げるのが多いキャッチャーとかですね。はい、
そうか、キャッチャー遠投が、ね、多いですもんね。
はい、はい、が多くなってきますね。
はい、そうなんですね。それはどうしてそういう障害というか、投球した時にそういう障害が出てくるんですか。はい、
そうですね、投げる動作が、まあ、ステップ足で前足の方ですね、持ち上げてから、横に移動して足がついてから、まあ、体が回って、で胸がしなってからボールを離すんですけど、
そんな動きになってるんですね。
はい、細かく分解すると、はい、そういう動きになるんですね。
そうなんですね。はい、いやー、もう私はスポーツがすごく苦手なので、
はい、
多分そのボールを普通に投げるのもちゃんと投げられない人なんですけど、はい、あ、そういう動き、なんかこう細かく分けると、そういう風にな動きで投球されている。
そうですね。はい、その中でその胸がしなるときですね、
はい、
そこで胸がしならないと肩自体が動く範囲が小さくなってしまってですね、
はい、
で、まあ、猫背のようにちょっとこう、まあ、硬くなると言いますか、
はあ、
肩が肩肘にぐっと、ストレスがかかってしまうような投げ方になってしまうんですね。
今なんかもう知らないことがいっぱい出てきましたけど、
はい、
投球するときは胸もしなってるんですね。
そうなんです。体が回転するときに自然とこう体がしなって胸が張るような状態が生まれるんですけど、硬いとそこで胸が張れなくてですね、
はあ、
で胸が張れないと肩自体がしなる動き範囲が、体の構造上ちょっと動く範囲が小さくなってしまうんですね。
硬くなると、あ、そっか、
こう、はい、肩甲骨という骨が背中についてるんですけど、
後ろにね、羽って言われてるとこですよね。
そうですね、
はい、
そこが動かなくなって、後ろに傾かなくなってですね、
はあ、
手がしなりにくくなってしまうんですね。
あ、可動域がじゃあすごい狭まっちゃってるっていうことですか。
そうですね、狭い中でぐっとその投げる勢いのストレスがかかるので、まあ、 まあ、締め技をかけられているような、はい、感じになるわけですね。
そうなんですね、はい、あ、じゃあ可動域は少ないのに、はい、でも動かないといけないから、はい、無理やりにギュンって動かしてるみたいなってことですか。
そうですね、
はい、
そうですそうです。
苦しそう、
はい、
そうなんですね、はい、
人の体重ぐらいのストレスかかるって言われてますんで、
そんなにかかってるんですか、
はい、
そうなん
ですよ、はい、
あ、それは痛くなりそうですね。
そうですよね、はい、うまくいなすと言いますかね、
はい、
しなることが大事になってきます。
今じゃあその猫背になっているとっておっしゃっているんですけど、はい、その猫背になっているなんかこう原因みたいなのとかはあるんですか。
はい、はい、猫背になるのがまあ、一般的にこう思い描くのはまあその胸ですとか、はい、その辺が背中丸くなっている状態だと思うんですけど、
言われますよね、背中丸まってるって、
はい、で背中が丸くなってると、まあ、もちろん胸の筋肉ですとか、
はい、
首の後ろですとか、うん、あと背中の筋肉も硬くはなってくるんですね、
はい、
でそこが硬くなることで、まあ、猫背にもなるんですけど、実はですねそこだけではなくて、
はい、
人の体やっぱりつながってますので、うん、実は付け根の周りの筋肉も影響を与えていてですね、
はい、
で付け根の周りの、例えば太ももの前の筋肉ですね、
太もも、はいはい、足ですね、はいはい、
離れているように見えるんですけど、実は影響を与えてまして、太ももの前の筋肉が硬くなっていると、実は骨盤っていうあのくびれのところですね、
はい、
そこまでついていて、
お
でここが硬いと骨盤っていうところは前に引っ張られてくるんですね。
は
あ、骨盤が前に倒れますと、
はい、
腰が反って、
はい、腰反ります、はい、
で腰が反ると、うん、バランスを取るように上半身のこの胸椎、まあばらら辺はですね丸くなってくるんですね、は
い、あ、一緒に反るんじゃなくて反対に丸まっちゃうんですね。
そうなんです。
へー、
あまりこう骨盤ってとか前に倒れて、はい、腰反った状態で胸も反ったままのこうピューンとなんかペンギンさんみたいな方っていうのは、はいはい、あまりおられなくてですね、
はいはい、
だいたい皆さんバランス取るように上の方は丸くなってきますね。
へー、
はーい、なので原因が実は違うところにもあったりしますので、まあ、全身関わってくるので全身の筋肉をチェックする必要が出てきますね。
あ、そうなんですね。
はい、
わ、意外。
意外ですよね。
はい、伺わなかったら知らなかったです。
でも大体その股関節という付け根の周りですとかお腹周りですとかその骨盤周りの筋肉をアプローチすることで7割、8割ぐらいはそれで改善する方も多いので、実は、はい、上じゃなくて下側にある場合が多いと思いますね。
そうなんですね。
はい、
やっぱりちゃんとしっかり見ていただくって大事ですね。
そうですね、やっぱり全身いろんな筋肉ありますので、
はい、
どこが弱いのかどこが硬いのかっていうのをですね僕らがいろんな関節チェックしてまあ、どのような筋肉が影響を与えているのかっていうのをですねテストした上でアプローチしますので、はい、そういったチェックを受けていただくのはやっぱりいいことかなと思いますね。
そうですよね。
はい、
実際にそうやって受診された方は、
はいはい、
今度はどういうふうにリハビリしていかれるんですか。
はい、あ、そうですね、まあ、リハビリではまあもちろん問診でどこが痛くなったとか痛みの場所を確認した上ではあるんですけども、まあ、先ほど言ってました付け根の周りの筋肉ですとか、
はい、
お腹周りですとか背中ですとか首ですとかですね、まあ、いろんな筋肉動かしたり触ったりして硬さを確認しまして、で、まあ、例えばですね、その付け根からの影響がどれぐらいあるかっていうのを分かるためにですね、
はい、
本人にもですね、立った状態で胸、しなってこう肩が動く範囲とですね、例えば正座した状態で、
はい、
しなる範囲とですねチェックすると、付け根の筋肉の前の筋肉が硬い方は正座すれば、胸がしなるようになったりするんですね。正座すると付け根とお腹に、太の前とお腹にが近づくので、
はい、
筋肉が緩みますので。
あ、そうなんですね。
はい、その影響が推し量れたりしますね。
へ、
はい、なので 選手自身にもそこが硬いから腫れないんだよっていうのをですね、はい、感じてもらってですね、その上でじゃあそこを柔らかくする方法を紹介するねっていう形でアプローチしていきますね。
でもそれは理解しやすいし、はい、自分でもこうどうしていったらいいのかっていうのが分かりやすいですよね。
そうですね、やっぱり先週ストレッチって嫌いな行為ですよね、はい、やっぱり
そうなんですか、
はい、やっぱりなんかこう技術練習というか投げたり、はい、する練習ですとか、あと筋肉つけるようなものは、
は
い、筋トレとかはですね、はい、大好きなんですけど、ストレッチと聞くとんってなる子がやっぱ多いんですね。でただ実はストレッチをすると体も柔らかくなってで、姿勢が実は良くなるとですね、
はい、
お腹の奥の方にコルセットみたいについている筋肉がありまして、でそこが働きやすくなるんですね、
はい、
でお腹がしっかりするので、うん、手足の力も使いやすくなって、
そうなんですか。
そうなんですよ。なので実はストレッチすることで力も入りやすくなると、
いいことばっかりですね。
そうなんです、いいこと尽くしなんですよね。怪我もしないですし、力も入りやすくなってパフォーマンスも上がると、それを選手にちょっと感じてもらってですね、
はい、
あストレッチしなあかんねやなと、はい、思っていただいて、はい、やってもらうというやっぱ実感してもらうのが大事かなと思いますね。
あ、そうなんですね、
はい、
はい、そして、また大事なことがあるんですか。なんかこう、はい、しなるこう機能がで、はい、こう獲得できたら今度は何が重要になってくるんですか、
はい、次はですね、はい、まあ、筋肉のその十分な柔らかさですとか、はい、強さがあった上で次体の使い方になってくるんですね。
使い方、
はい、はい、例えば、まあ、投げ始める時って片足で立ったような状態になるんですけど、
はい、
片足で立った状態が不安定ですと、
はい、
僕らってこうバランス取るために手とか首周りで力が入るんですね。例えば、まあ、平均台の上を歩いているような気持ちになっていただくと、
はい、
勝手に手なんか横に広げたりとか、はい、バランス取ろうとしますよ ね、
しますね、はい
はい、そうすると首とか肩周り力が入っちゃいまして、うまくなんていうんですかね、コントロールがしにくくなってくるんですね。自由に動かせない状態になりますので、はい、もちろんコントロールも悪くはなるんですけども、例えばですね、まあ、片足だって体が後ろに倒れようとすると、手は左手はまあ前に出したりとか、
はあはあ、
バランス取ろうとして前に出したりですね、はい、で逆右手はもうダラーンって投げようとして手を回そうとして手が後ろに下がってしまったりするんですね、
はあ、
で人の構造上またこれが面白いんですけど、手が後ろに下がると、
はい、
後ろに下げたまま手を上げようとするとなんかこう肩が引っかかる感じといいますか、上に上がらなく
確かに、
はい、なるんですね。
今ちょっと上げてみたんですけど上がらないですね。
そうなんですよ、はい、で上がらない状態で体を回そうとすると、
はい、
つい肘上げようとして体傾いた状態になったりですとか、
はい、
また肘が下がった状態ですとまた先ほどの肩のしなりですね、手を後ろに、
後ろに、はい、
はい、しなるような動きもまた小さくなってしまって肩肘にストレスがかかってしまうというそういうことにもつながりますんで、実は投球動作 の、 その開始の時期が大事だったりしますので、
はい、
まあ、開始の時期にちゃんと立ててるかですとか、しっかり横に移動するときに姿勢が崩れてないかですとか、そういったところもチェックしたりしますね。
わあ、なんかクリニックでチェックしていただくとは思えないところまで、はい、
そうですね、
ですよね。
確かになかなかイメージしに
くい、ね、は
い、くいかもしれないですね、
はい、
はい、まあ、一般の患者さんでもですね、例えば歩く動作で痛い方がおられたら、まあ、どこでその歩いている時に痛みがこう生じるようなストレスがかかっているのかっていうのをチェックするんですけど、
まあ、
僕らとしては同じような感覚で、
あ、そうなんですね、は
い、投げる動作自体で、
はい、
どこかストレスかかるような動きをしていないかというのをですねチェックするっていうのはやっぱり大事なことだと思っております。
へー、
はい、
そうなんですね。なんかこう、あ、それをこう確認するためにまたマウンドを使ったりとかもされるんですか？
実際投げていって、まあ、最終段階にはなるんですけど、マウンドを使う頃にはですね、もう全力で投げれる状態になってますんで、最初はやっぱり投げ始めはこうなんでしょう、山なり、まあ、ずっとこうや力を抜いたような状態で10メーターとかちょっとずつ距離を伸ばしたりしていくんですけど、
はい、じゃあ徐々に徐々に、
ね、そうですね、徐々に徐々に距離を伸ばして、まあ、1ヶ月ぐらいかけて、まあ、全力に持っていくように調節したりですとか、それ調節した上で最後まあマウンドで、投げてフォームチェックしたりとかすることもありますね。
あ、そうなんですね。はい、でも、はい、安心ですね。で、そうやってずっとついていただいて、ね、
そうですね、やっぱり競技復帰できるところまでサポートして、ね、全力になれたらと思うところと、やっぱりあと怪我して、まあ、選手も落胆している状態ですので。
確かにそうですよね。
なので、まあ、クリニックに来て、まあ、パフォーマンスも上がって、怪我もなくなって、
はい、
まあ、笑顔になってもらえたらなと思いますので。
そうですよね。
やっぱりもうそこまでサポートできるのはもう本当に喜ばしいことだと思ってます。
うわ、心強い、はい、なんかこうやってお話しいただいている東さんもとってもね、優しくお話しいただいているので、きっとね、優しく見守りながらフォローしてくださるのが、また時には厳しいこともあるのかもしれないけど。そうなんですね。いや、でもね、ぜひこのラジオを聞いていただいている方で、はい、ちょっとね、方が痛いかなとか、はい、気になってるなとかっていう方いらっしゃったら、はい、ぜひマルタ町リハビリテーションクリニックの方にご相談も大丈夫なんですよね。
はい、大丈夫です。ぜひ来ていただいて、はい、いい笑顔になれるようにですね、僕らも頑張りますので、来てもらえたらと思います。
はい、心強いお言葉いただきました。はい、いや、今日すごく勉強になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日お話しいただきましたのは、丸太町リハビリテーションクリニック首席係長でいらっしゃいます理学療法士の東義和さんでした。東さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
いかがでしたか？このコーナーは放送終了後、ウェブサイトから何度でもお聞きいただけます。ラジオミックス京都のウェブサイト、今日の健康楽和ラジオのページにアクセスしてお聞きください。今日の健康楽和ラジオ、来月もどうぞお楽しみに。